皆さん、おはこまちゃん、
おはこんばんにちは。
オリジンアワー火曜日始まりました、はい。私ノーブレーキの歩むと
ノーブレーキのブブでーす。
はい、そして
パトカーです。
いや、パトカーですじゃないです。ちゃんとやろう、一回、はい、一回ちゃんとやろう。
今のはもうしょうがないさ。
しょうがないけど。いや、どうも、ここまでのアイムです。
ここまでは戻りたくないんだよな。
はいはいはい。
ノブレキブーブーですと
芋虫です。
いや、ちゃんとやろ。
やばいだろ、大城さん。
お前もなんかですととか何回やって、大城さんに言ったら今日アタックも間違ってましたからね、最初。一番最初
な、今日なんかいいことありました、大城さん。
逆だろ。
あんまりいやいいわけ、これ
追加すぎてないみたいですね。
してこれツイキャス乗っかってないの。
はず。
まあポッドキャストがあるから。
ツイキャス来てなかったんかい。
いやいや、逆に良かったよ、ラッキーで。
ラッキーじゃない
だろ。全然ラッキー、本当ラッキー。
俺ね、結構ね、オープニングは大事にしたい人なんですよ。
恥ずかしいよ今のは。
あの、まあ、どこまでいるか分かんないんですけど、図らずも、ええ、放送が始まる前に、はい、歩むがカメラがないところでおちゃらけるのは苦手だっていう話をしてたんですよ。
いや、めっちゃ嫌っすね。
もうまさにその状況ですよね。まあまあ、ラジオとかは配信されてたとはいえ、
いや、もう、
ま、ツイキャスでは今ぐらいからがちょうど聞こえてるのかな。
はい、どうも皆さん、こんばんは。
こんばんは。
オリジンアワー始まりました。火曜日ノーブレーキの歩と
ノーブレーキブーブーと
FM 那覇の大城くまです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
いや、あの、冒頭からする話じゃないなと思うんですが。
お、どうしました。
あの、私最近ですね、最近、まあ、ここ何年かなんですが、はい、ちょっとお便秘に悩まされて。
冒頭でする話じゃないな。
だ、そうなんですけど、
まあ、でも聞きますよ。はいはい、すいません。
ちょっと便秘に悩まされ
て。いや、便秘さんみたいに言うな。便秘みたいに言うな、お前。
ちょっと便秘さんに悩まされてまして。
便秘な、便秘。
ね、まあ、便秘なったことあります？ちなみに、
僕ダイエット始めてから結構便秘ですね。
いや、お前まで言ってしまった。あ、そうなんだ。
便秘、便秘あるよ。でもまあ3日とか2日3日、
結構でも快調なイメージあります
けど、ね、もうそうですね。前まではもう1日 2,3 回当たり前って感じでしたね。
もう羨ましい。吉尾さんは、は
い、いや、うん、ほとんどないですね。
男性はね、まあ、あんまり便秘な方いないと思うんです、ね、女性は特有のというか、
聞きますね。
で、まあ、いろんなヨーグルト飲んだりとか、このわかめを食べてみたりとか、
はい、腸活性化、
そうそう、飲食やってる人は多いみたいで、ちょっと下したりとか、お酒の作用でちょっとそうなってしまう、でかつ運動不足でもあるしみたいな、原因はなんとなく分かるんだけど、まあ、それはそれで苦しいと、はい、いうことで、最近あのコーラックっていう薬をですね、
まあ、聞いたことあるよ。
昔からあるね、
はい。まあまあ、もう長いし、ここに来て俺もついにコーラックに手を出すかというぐらいの感覚で飲んでみたんですよ。
はい、
そしたら、まあ、そんな即効性もないので、うん、こう飲んで、まあって感じだったんですよね、その日の朝は、はい、朝飲んだんですけど、うん、でその日の昼ぐらいにちょっとあの散髪に行く予約をしていたので、はい、いつも行く美容室に行ってですね、まあ、担当の方が女性なんですけども、あのシャンプーをちょうどしてもらっている時に、
はい、
ギューっとお腹痛くなって、
あーコーラック、
あ、これコーラックだ。あの、違うんですよ、普通の腹痛じゃないんですよ、なんかコーラックだって、こうギュー、
はいはいはいはい、
痛い、このこれ今まで感じたことない、耐えれるやつあるさ、後でしようって思えるやつ、
はい、
あ、こう無理だのやつなんですよ、一発目から
本当にもう腹痛ね。
そう、あ、やばいやばいやばいってなって、うん、ですごいカットありましたよ、あの、うん、目にシートされて、あのふんふんふん、なんかちょっとアロマミュージックもかかりながら、はい、リラクゼーションルームでシャンプーしているときに、うん、こういつ言い出そうかと。
そうだよな、
ただもう
止めてもらわんと出しきれないもんな。
そうで、すいませんって言って、
お、
ちょっとお腹痛いです。
うん、おお、よく言った、よく言った。
で、ああ、全然いいですよ、うん、でなん、ちょっと気まずいのが、そういうそのシャンプーとかする前って必ず一応お手洗い大丈夫ですかって言うんですよ。風俗でもそうじゃないですか。最初にあのお手洗い、ど
え、風俗ってそうだっけ。
風俗最初にあのサービス始まる前に、お手洗い先行かれますかって言って聞くんですよ。それ聞かれた時には大丈夫だったんで、
はい、あ、最初ね、
風俗でも大丈夫って言うんですけど、
前よ。 もう結婚して子供もごめんいるのにわざわざ風俗の話しない方がいいよ。
いや前結婚する前、
いやだから分かるから、分かるんだけど、だからわざわざ言わなくていいよ、誤解を招くよって話。あ、
だから今弁解というかね、
まあ、
当たり
前、まあ、言ってもいいんだけどね全然、
うん、うん、そう、まあそれで、うん、それで僕大丈夫ですって言ってしまった手前、気まずかったんだけど、うん、すいませんちょっと急にお腹痛くなっちゃったんでいいですか、
行楽ですと、
うん、これ行楽ですと、うん、言って、ああそうなんだ、全然遠慮なくどうぞって、はいはいはい、でまたその担当の女性の方が丁寧で、うん、結構しっかりめに頭を拭いてくれるんですよ。
あ、そうか、シャンプー中だからトイレ行くなら頭拭かなきゃね。
そう、一回流してもらって、うん、トリートメントしてもらってる最中に、はいはいはい、流してもらって、俺もいいよ、もうびしょびしょで行きたいぐらいの痛さだけど、うん、でわーってトイレ行って、はい、で座っていざってなったら出ないんですよ。
あ、いやーなーな
ー。でもなんかこの出ない、うんこしてないぜって尺で戻りたいさ。
あ、そうだね、あたかも お小水だった。そうそうそう、 えこんな、えお腹痛いんじゃなかったんですか、早いですねって
言わずとも、うん、お小水だって思われたじゃん常に、うんうんうんうん、人って。
そうそうそうそう、
あ、この尺は大体お小水だな、
うん、
で座った時に出ないから、まあ、お小水の尺だったんだけど、うん、立ったらまたあってなって、
はいはいはい、
結局そのお小水 あの予想尺を大幅に超えてしまったから、うん、出ないけど結構長いこといたんですよ。もうこうなったら完全にうんこだなって思わせてやれ。
もうバレてるからな。
バレちゃう、バレちゃうでしょ、うん、でも出てないんだよ。うんうん、うん、それがなんか妙に悔しくて。
そうだな。
で、まあまあ、で、出ないかしゃあないと。で、ま、
結果出なかったんだ。
結果出なかったんですよ。で、またあの、その別の部屋にね、うん、シャンプールームがあって、ポチッと音楽、いい感じの音楽流れて、またこう横倒しになってね、仰向けか。仰向け。また一からシャンプーこう。
優しい。
シャーやってたら、またお腹痛くなって。で、これあの、すいません、また、ちょっとお腹痛くなっちゃってって言ったら、その美容師さんもフォローしてくれて、多分副交感神経がこのリラックスされているから、うん、それでこう緩んでしまってるかもしれないので、うん、全然遠慮なしに、あの、したくなったら行ってくださいと。
はいはい、私はまあこういうお客さん何度も経験してますから、全然心配せずにリラックスしてどうぞおトイレ行ってくださいっていう気持ちで
しょう
ね。
そうそう、だからいかがわしくない整体師女子あるあるとか。
いやだから風俗の話と照らし合わせるなんて。
風俗じゃない、いかがわしくない整体師女子同士の会話で聞いたことあったのよ。要はちょっと立っちゃうお客さんもいるよねと、足とかマッサージしてたら。
あ、トッキーね、僕
これだからもう生理現象だから仕方ないですよみたいなのもあるんだけど、俺はもうめちゃくちゃ恥ずかしいな。
それはそうよ、恥ずいよ、プライドとしてはな。
で結果から言うと俺 3,4 回それやって、もう途中で俺頭びしょびしょになりながら往復してトイレを。
もう諦めたんだ、拭くのも。
拭くのも諦めたの。もういつ来るかわからんから、うん、で結果も出なくて、ただ要はその美容室の他の美容師さんもチラチラ、あ、騒がしいなと、トイレ行ったりバタバタしてて。
そうだな、しかもこんな短時間でこう何回もトイレ行かれるとなんか怖い、何かやってるんじゃない、トイレで。
そうで、ないけど、それはないんだけど、
まあ違う心配も出てきちゃうね。
でまあまあかかりつけの美容室だからそんなことはないんだけど、うん、大丈夫かなみたいな感じで、うん、で結局全部終わって髪もドライヤーしてもらって、でお家帰った時にいつもその担当の方が LINE 知ってるので、はい、予約も LINE でするんですけど、うん、あのいつもありがとうございました、またよろしくお願いしますみたいな、まあちょっと挨拶みたいに来るんだけど、はい、今回はお腹大丈夫ですかっていうこの LINE が来て、うわ恥ずかしいなっていうね。今それでね、結構悩んでるんですよ、便
秘。まだ出てないの？
ちょこちょこ出てるんですけど、なんかこの、全然だな。
へー、
まだ末端に過ぎない、ラディッツみたいな感じ、サイヤ人でいうともっといるわけ、上に、
うん、だ食べてる量と出る量が合わないってことでしょ。
そうなのよ。あ、であの子供のね、うん、トイレ今覚えたてなんで、長男は自分でできるんですけど、
はい、
2歳の次女とかは、うん、そのトイレしたら教えてくれるんですよ、拭いてみたいな、トイレしたよって。
あ、終わったよってね、うん、
でそれで拭いたり教えてあげるんですけど、その時にこの子供の便を見るといいな、こんなすっきり大きいの出るんだなっていう。
あ、でもそうだよね、この
立派なね、
腸内環境も綺麗だから本当に、うん、あのプリッとした綺麗なうんちが出るみたいな。
美しいなって思って、本当にプカプカ 浮いてるというかね、
想像させないでな、分かるから。いや綺麗な美しい、便が出たわけね。
この時間帯に申し訳ないけど、うん、これはもうやっぱ科学の話というかね、
いやいや、それで逃げられても困るな。やっぱり想像しちゃうし、
良くないのは沈むんですよね。
あ、そうなんだ。
その食物だ、僕悩んでるから調べたりするとやっぱ食物繊維たっぷりのやぷかぷか浮くという、だからそう自分の体調のコンディションを測るには一番ね結構見るところですから、うん、今それちょっと悩んでるんですよっていう話ですね。
ああ、綺麗な話でございました。
いや、まあがよや。綺麗ではないけどちょっと可愛い話だろ。
そうだね。コーラ、コーラックのな、
うん、コーラックを今飲んでますよ。
宣伝にもなったし、
うん、はい、
うん、
ね、でもちゃん、ま、あのヤクルトの人も言ってたけどやっぱ自分のそのうんちは見た方がいいっていう話、うん、やっぱ健康状態が分かるから、
うん、
本当は見てチェックして、はいはいはい、あの日々食事とか考えた方がいいんですよみたいなのを言ってましたからね、
う
ん、
そうそう。あ、じゃあ近い話していいですか僕も、はい、あのこの間健康診断があったんですよ。
お
で僕初めて今回あの便検っていうんですか、便、
うん、検便、
検便、検便があって
便検は日系2世のやつ便検
検便な、はい、この便検があって初めてだったんですよ。
はいはいはい。
でまあ見たら、うん、しかもこの僕今まで何年もやってますけど初めてだったわけ、うん、このがでこれがあるの分からなくて、なんか今回がコロナの関係で封筒でいろいろ入ってたのよ。
俺なんか知らんけどお前の便は一番見たくない
そう、あの事前に診断書もらって、診断書というか、うん、自己診断みたいな、
うん、
チェックマークするやつね、あれもらって書いといてって会社からもらったんですけど、
あ、ごめんごめん、本当そうかもな、相方の便って見たくないはずな誰も。
いやいや、相方じゃなくても俺はもう浜崎あゆみさんのしか見たくないです
から。だからいやいや、その奥さんとか彼女とか彼氏とかだったらまあまあしゃあないというか別にだけど、
うん、
なんか仲いい友達とか、うん、ビジネスパートナーとか一緒にいる同性の便って見たくないと思
う。いや、そりゃそうよ、そりゃそうよ
な、
まあ、っていうのがあって、うん、でやったことないから、あの前日にこの封筒開けたのよ、
うん、
どうしたらこれ入ってて
キットが
キットか、うんうん、何これと思ったら見たらこうこうこうでこうやってくださいって、う
ん
う
ん、
でしかも、日にち分けて2回やってくださいってあったんですよ。
あら、
あ、いやなと思って、うん、もう明日じゃん、
うんうんうん、はいはいはい、
でもまあやるだけ一発やるかと思って、
うん、
まあ出して
花火師の考え方
いやいや、ちゃんと事前準備してるよ花火師は、
う
ん、
しかもやり方がもうどうするのって、
あ、ツイキャスでね、追記で大腸がん検査かなっていう
ですかね、
うん、あとピロリ菌とかじゃないかな、まあまあ、
だからどんなやってどうするのと思って、まあ、見たら自分の便器に、便に、まあ、この、うん、なんだスポイトじゃないけど、うん、みたいな、なんか綿棒か、
綿棒みたいなやつやるんですよね。
そう、クリッとやってそれそのまま
パカッと、クリッとややこしい、
クリッ
とあ、クリッとね、
クリッとやって、うん、その蓋閉めてやってくださいってあったんです、
うん、
ただこの便がね、
うん、
水に入るじゃないですか、
はいはいはい、
だそれを防ぐために、うん、紙を敷くってがあったんですよ。
あ、はいはい、そうそうそうそう、便器の水のところに紙引いてその紙の上にあるあ、
そう、落とし蓋みたいな感じ、はいはいはい、料理で言う落とし蓋
し全部相性悪いけどな例え同士の
落とし蓋こいつ
料理でいいや
この落とし蓋ももうほぼ紙ですよ。
いやでもね、うん、それ流れるようになってるんですよ。
あ、そうそう、トイレに流してもいいっていう、
はいはい、ちょっと金魚すくいのあの、
あ、
すくうやつみたいなので、
あれぐらいに近いんですよ。
ちょっと不安だよね、
うんうん、
で案の定出たら、
や、え、
沈んだんですよ。
ええー、
あーってなって。ああ、いやいや。
どっちが、
ほら、俺、どっちも。
どっちも。
麺も俺も。あーってなって。ほらほらほら、あーってなって。
へえ。それで。
で、だから、よし。
その紙は貴重よな。1、2枚しかないよな。
そうだし、だから、僕、その時、ダイエット始めてた時期らへんだったので、まあ、それもあって、ダイエット始めたんですよ。この、
はいはいはい、
健康診断で怒られないように、
はいはいはいはい、
でそしたらこのだからさっき歩が言ってたように悪い便は沈むっていうじゃん、沈むんだよ、要は沈んでたんですよ、
水に浮かないっていう
か硬くてね、うんうん、でだからこの綿棒みたいなので、うん、刺したら抜くで刺して抜くでしょ、
うわリアルな話だな、
まあ、そしたらもう全くつかないわけ、カチンコチンだから
わかるよ、わかるわかる、
ああ
わずかに水面から浮かんでる便を、うん、
ハグ押さようやん
救出したらもうだから
停止発行だな、
はいはい、全部悪循環で、
はいはい、OK 行くとこまで行こう、ブラウニーみたいな感じだなだから要はショートケーキだったら救えると思って、
そうそうそうそう、
だけどワンネーのがブラウニーの場合は
あれがブラウニーや
あーってなって で水でふやかしてもダメでしょ。
いやまあ健康の話、これは健康の話ですけど、
検便の話ね、これは。
まあ検便の話。
だからもう今日かなんか初めてだし、もうとりあえず突き刺して
食べちゃったんだ。
食べちゃったな、お前。ディップしてないよね。タコさんのお前。
意味わからんからさ、もう。
お前。食べちゃった。野菜スティックじゃないよ、お前。
食べちゃった。
ああいうのと思って。
いやいや。
あー、
汚い、もう。俺が汚い話してるのに、俺が汚ってなってるよ、お前。わけわからんもん。
怖い話してる方がビビる、ビビるみたいな感じ。
いや、だから刺したら、もう全然つかないから。
これはもうでもね、大人の方はもう通ってる道かもね、あるあるというかね。
だからもう、そのままもう全然ついてないけど。
あ、でもちょっとだけついてさ。
もう本当にちょっとよ。
ほこり
ぐらい、ほんほこりと言っても過言ではないぐらいのちょびちょびってついたのをもうそのまま入れて、
あ、まあまあそれで分かるのかな、まあ、だからもしあれだったらまたっていうか、あれ無理しないでくださいねってラインだよね確か。
あ、そうなんだ。で僕もこうこうこうで説明して1回しかできなかったですって言って、あ、1回で大丈夫です、あの保険のための2回なんでっていう、
ま
あ、
ツイキャスで汚いトークだな、いや汚いけどね、まあまああの
大事ですよ。でもこの
赤裸々って解釈してください。
折り友さんはやっぱこの、検査に引っかかって、そのカメラをやったら、あの大腸ポリープが発見できたよって書いてあ
るから。すごいよね。それでわかるもんね。
やっぱね。
すごいすごい。
40過ぎたらじゃないけど、やった方がいいね。
だからこのバリウムも実際僕オプションあったんですよ。だけど前日に開けてるから僕ご飯食べてるんですよ夕ご飯。
結構じゃあしっかりとした検査だったんだ今回。
だからさ今回
人間ドックに近いぐらい
だからさ、だから皆さんもあの封筒はもっと前に開けれるときに開けといた方がいいですよ。何でも
封筒って一応前日に開けがちだよな。
な、
わかるわ。
もう
今年は僕毎年人間ドック受けてたんですけどね、あのコロナ期間中もあってちょっと予約も取れなくてですね、まあだいぶ前4月ぐらいに毎年受けてたんですけど、今年は受けてないので、来年ちょっと受けるのが怖い。あれ本当毎年どころか、な、武田鉄矢さんは2ヶ月に1遍とか2週に1遍とかやってるってテレビで言ってて、
そういや本当車もそうだよ、車検通したからって壊れないってわけじゃないからね。
まあ、そうだよね、安全安心をねこう常にチェックしていく、自分の体のことなんて分からないですからね、
知り合いのおじさんが車検出したのに、ね、2週間後ぐらいにクーラーが壊れたらしいんですよ。
お
これでブチ切れてたわけ。いやいやいやいやいや、それはないですよおじさんって。
何がよ、
車検で全てが分かるわけじゃないでしょ。
そうそうそうそう。急にタイミングがね、あるからね、そりゃ。
そんなもかわいそうですよ。
もう流れでね、だから先週の放送の最後の方で、長男の耳くそがすごかったって話を覚えてますか？
忘れてた。
まあ改めてちゃんと話すと。
いいよ、また。
いや、流れでね。パッケージです。パッケージです。
はい。
耳垢にしとこう、耳垢。
耳垢、あの、溶連菌っていう、病にかかってまして、
はい、
ちょうど先週の火曜日
溶ける、
ああそうだね、溶けるにあの、ま、で連絡の連、
そうそう、
の
あの子供菌、子供の流行り病、保育園とかで流行った、
お聞いたことある、
で1回はかかるみたいな病気なんですよ。でこれ、ま、症状は口の中にブツブツができたりとか、ま、手足口病みたいな感じでブツブツになったり、で高熱40度ぐらいまで上がってまして、で
菌だからね、
そうそうそう、で長男苦しそう で、で病院連れてたんですよ、で、そしたらあのなんか口の中とこの目と背中の心音とで耳の中も お医者さん見るんですよね。で耳の中をこう特殊なスコープで見たときに、
はい、
ちょっと見えないねということでなんかピンセットみたいなの入れてズボって取ったのがすごかったんですよ。でこれが右耳のやつ、で左耳のやのはもうちょっと硬くなって取れないから、これはもう耳鼻科だねってなって、で俺はもうテンション上がって結構好きなんですよそういうの
心配なさいな、
あのいやいやもううわーってなって、でお写真撮ったんですよ思わず、先生も写真、まあ、撮っていいですかって、
この子の歴史だからねこの耳、
そうあんまり子供の耳掃除しない方がいいって聞いてたから、そうじゃないですか、だって怖いじゃないですか、
そうだね、
にしてもこんなにかって感動して写真撮って、何も言われんかったら持って帰りたかったけど看護師さんが持って帰ったらいいさとか言うから いや大丈夫です、ね、なんか分かる、急に冷める、
煽られたから逆に。
いや別に、はい、いらないです、ね、本当は持って帰りたかった、嫁に見せたかった、で写真撮って、でその長男はもう泣いてるわけ、口の中のやつも気持ち悪いじゃん、あれ、
あ、うん、あ、分からん、見たことない、い
や診察、
診察のあのベ
ー、ああベーね、
ベーのやつ、
うん、
辛いしね、
アイスクリームのあれだろ、
そう今まあ金属だけどね、金属でやって、で耳のやつも痛かったみたいで、うわー泣いて、うん、ではい、もう結構診察じゃ終わった、はい、もう溶連菌ですと、
うん、
で学校でも流行ってるんでしょこれ、溶連菌です、うん、じゃあ溶連菌をこ、まあ、退治する、抗生剤出しときますね、
はい、
で診察自体はすぐ終わって、あの、待合室に、うん、移動されて、コロナだからその結構離れたところに、
こう、はいはいはい、
すごい場所場所で離れたところにいて、うん、でゆいまも、あ、長男はもう泣いてる、苦しそうだから、うんうんうん、僕はなだめようと思って、おい大丈夫かって、でも頑張ったのはより高だねって、よく痛かったでしょ、頑張ったね、え、今見てごらん、あんたの耳くそすごかったよって写真見せたら、それ見てうわーって吐いて、
いや汚い話ばっかりだなお前
超なんか
いついい話になるんかな、いつなんかこう切り替わるのかなと思ったら、汚いの深いところに行ったなお前、
俺の洋服も全部台無しになっちゃって、で看護師さんがどうしたのどうしたのつって、あ、すいません、あの耳やにの、写真見せたら入っちゃってって言って、
あ
ら
あら、汚いの上塗り、上塗りも、
もうだからパッケージを
この際、なんでそのパッケージって保険よ、あの聞いてないよその保険、
この際、
この際だから、この際だからじゃないよ、
もうあるから、もう
終わる、もういい、汚いの扉開いたから全部入っちゃうじゃないよ、
もう終わる、もう終わる、もう終わる、で看護師さんが着替えて、着替えなさい、着替え持ってるって言う、持ってないよ、持ってるわけないじゃん、
持ってないよそれ、
俺もう上着全部台無しだから、うん、いいやと思ってたんだけど、もうだって薬もらって帰るだけだから、うん、いやでもお父さん風邪ひくからっつって貸してくれたシャツが意味わからんブランドの V ネック
いやお前いいやし、そこでこの話のオチここじゃないと思うわけよ
俺一番 V ネックつけんから
ゲロで落ちてるわけ、
いやーデージきつい、だからそれも返しに行かん
と、違うけど子供が入って全部かかった、もうこれが本当きつかった、でもまあ子供のためだからねって思えてよかったって話、
でもあれですよ、子供の吐しゃ物は全然臭くないですよ、
いやまあそうですしね、だし V ネックが嫌だったじゃない、ありがたかったにして、
いやマジでよ、その時の V ネックの写真
いやいいよ
本当にテンション下がって、俺もう車も運転したくないわもう俺が V ネックつけてるの誰にも見られたくないわけ本当に、
あ、そう。
うん、それぐらい嫌で、ちょっと待ってよ、V ネックの写真。ほら、V ネック、これ。
ああ、いや、でも結構、Y に近い V だね。
あ、まあまあ。
いや、俺結構上げたんすよ、これでも。
Y っていうのそんなに、角度きつくない V。
いや、きついきつい。俺結構、だから写真用に、なるべく O にしたわけ、指で。で、撮れた耳、赤見ません。
いや、いや、俺は大丈夫。
おぉ。すごいっしょ。
すごい、
これめちゃくちゃテンション上がりました
、へえ、
なんかあのなんだっけ、ドクターマリオに出てくるカプセルみたいそれぐらいのサイズ、
ブブさん見ないですか、
いや僕はもう大丈夫です本当に、
ええー、
服にかけちゃうよ
そしたら俺また V ネック着る
いやないない、ここには V ネックない
、はい、まあ変な話ば
っかりですけどね、バーって欲吐く、勢いよくゲロ吐く映画が好きで、
うん、
なんかまあ、もちろん汚いんだけど、こと映画でそういうのが出てきたときには、あ、この映画は面白いなみたいな確信が持てるという
か。なんかそれ、ゲロの吐き方見て面白い面白い、ね。変わるか
ね。ツイキャスで、円幕 AKA さんからですね。
はい、ありがとうございます。
インスタのおすすめで流れてくる角栓の鳥の動画とか見ちゃう。俺も見ちゃう。俺なんなら、YouTube で検索してみるからね。あの海外の、たまらんのよあれ。
見る見る。あのアトムのお茶の水博士みたいな感じのおじいちゃん。
ああはいはい。花ね。
なんかね。
あんなん好きなんですよ、ね。
虫の大群とかよく見るかな俺。
それは見ないな。
それはおかしいんじゃないの。
いるわけ。あの最近フォローしたわけ。
いや知らん。お前のフォローは知らん。
あの TikTok だ。もうコオロギ屋さんの娘だわけ。
FM 那覇。Your radio station. Okinawa.
FM 那覇の番組は
ャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
はい、オリジナルは火曜日生放送でお届けしてます。
はいはい、
最近休み3連休あったでしょ。
ああ、金土日月、はい、
あったんじゃないですか。で、子供たちと一緒にね、まあ、お出かけしたんですけども、うん、子供がそのガチャガチャがしたいと、
うん、
いうことで、
ガチャガチャ、
はい、しょうがない、もうこればっかりは。
西原にですね、西原シティ、
はい、三栄ね、
三栄西原シティにですね、うん、ガチャガチャの森みたいなとこがあるんですよ。
ああ、
なんかね、ガチャガチャしかない
ルール。わかるわかる。行ったことある。
ワンスペースが。
うん、ああ、YouTube の人とかもよくやってるのわかる。そういうフロアで。
羽田空港でいうところの第一ターミナル降りたとこに、下降りたらローソンの真横にあるスペースみたいな。
うん、なんでお前東京で例えたんだ。知ってますよ、ジラ。
いやいや、上見てるんで、はい。
外国人がね、小銭を最後に使ってもらうためになんか、
置いてる。そうなんだ。
そういうことなんだ。
っていうのもあるらしいわけ。
あ、うん、あ、でも理にかなってますね。
うんうん、ね、まあ、そのね、西原市行ってガチャガチャやるっていうから、今あれだな、もう当たり前のように500円だな。
やっぱそうなんだ。
今すごい、僕らの時
いくらで回してた
?100 円。
100円、あって200円でしたね。200円なんてもう奇跡に近いぐらいのレベルでしたね、うん、
ある場所もそのね、商店とかちょっとスーパーの一角とかね、
はいはいはい、カードはいくらだったっけ、10円だったよな、
カード20円だよ、
あ、20円
入れて、ドラゴンボールのカード、あ、
20円カード出す、
そのカード出す、カード出す、カード出すはやってない俺、うん、
カード出す100円で5枚使ったっけ、
うん、じゃない、わからん、俺はもう札から1枚引いて好きなの引いて、
触ってキラかどうか分かるやつな、
袋に入ってるあの状態でしか買ったことないカードは、
あのマチャゴアのね、
そうそう、うん、あれが1枚20円とかじゃなかったっけ、
500円の
今はね、当たり前に500円、
でもその分ハイテクなんでしょ、
いや、それがハイテクなものももちろんあるんだけど、うん、これっていうのもやっぱアベレージが500円だから、うん、偉そうに500円ずらしてるやつもあるわけよ、
はいはいはい、ああ、これ500円おかしいだろっていうのもあるんだ、
そう、
この流れで、
で、なんかその横になんか、そ、お前500円が多いから200円ずらしてるけど、お前も一応高いぜみたいなのもあるわけよ。
ああ、200円でもお前それ高いぜ、
そうそう、周りが500円300円だから、うん、ちょっとまあ遠慮がちで200円ずらしてるけど、お前100円でも高いぞというやつもあるんですよ。
ああ、
もうちょっと価格がどうなってるんだ、ガチャガチャ買いって思って、なんか長男がやりたかったのが、あの、これまた500円のちっちゃいインテリアみたいな、台所、
あでも
ハイクオリティなや
つ、いいもの欲しがってるんじゃない、
うんうん、いや待てと、あ、もうお前遊ばんと、それは、うん、お前どんなやって遊ぶ、うん、遊び方教えれ俺にってなって、
私そういうちっちゃい系はもうどっかに落ちてるから踏んだ時痛いんだよ。
でまたパーツパーツ一個なくしたらもう遊ばんさ、だやめとけって言って、で次女はもうアホだから、なんかピンクのあったら回したいから、
あ、色でね、
色でピンク
回したいのね、とにかくこのガラガラガコンっていうね、
アンパンマンのやつだな、アンパンマンのなんかアンパンマンの顔がついてるレジスターみたいな、
あ、
ボタンを押したらカシャーンって、
あ、
レジ、お買い物ごっこができて、それも、
いいじゃない、
それもでもちっちゃいですよ、めちゃくちゃ、う
ん、踏んだら痛いやつ、
踏んだら痛いやつ
で、あれ踏んでも痛くない風に作ってほしい。したら俺800円でも出すよ。
違うだろ。
違うけど。
そこじゃないだろ。
違うけど。
片付けさせなさいよ。
踏んで痛いんだ
よ。1歳の三女はまた同じアンパンマンの、うん、でこれはバイキンマンの形をしたライトなんだけど、うん、このデジモン買った時についてくる白い紐あるさ。ボタン電池の接触を抑えとくやつ。
本体と電池の接触を。うん、遮ってる白いテープね。
そう。で、その、当たったバイキンマンのライトの、その白いの取ったら使うわけよ。
初期不良。
いやもう古いわけよ多分電池が。
電池が切れてるんだ、
うん、あんまり回ってないガチャガチャ回してしまったわけよ要はね。
ああこれか、
はいはい、接触を抑えてるにもかかわらず、
そう
電池が切れて
る。ああって思って、うん、でなんか今のあれって電池変えるのもドライバー必要でしょ。
そうだな最近のおもちゃはそうだな、うん、
あの強引防止というかね
飲み込まないようにね、うん、
だもう変えるまででもない。ただこれちょっと300円したから、うん、ボタン電池と同じくらいするやしと思って。
だし牛丼一杯食べれるぜ
そうなのよ。で、たまにつくわけよまた腹立つのが。
ああまあ接触とかもあるんだろうな。
でまた長男が腹立ったのが、長男は200円の虫、うん、
あ昆虫、
うん、うん、精巧な虫、
あ
で蜂が欲しいっつって、
ああいいね。
で上の段と下の段があって、うん、こいつ下の段やりたいのに上にお金入れて回して
どっちに入れたらどれが回るかとかわからんからさ。
で出てきたのが外れの指に刺す覆面みたいな
やつ。あの仮面ライダーとか。
外れたな。
説明書見たらキュウリにも刺せるよ。くそれ。でもシュンとしてるから虫じゃないからみんななんかこれだっけ。子供たち全員俺もなんかこれいくらだばんって。
それが200円で出てきたんだ。
そうで200円また上げて、うん、下だからねもう下よっつって、うんうんうん、下回してでクワガタ出てきて、これはこれでめちゃくちゃテンション、うん、でそのクワガタの写真なんだけど、
いやいいよ写真は
何でも撮っててくれる、
うん、何でも撮ってる、
うん、耳垢出すなよお前耳垢出
すなちょうど同じぐらいのサイズなんじゃない。
結構リアルで、ね、こういう形のこれはね200円ぐらいの価値はあるかな。
いいじゃない、大クワガタですね。
あいやでかいじゃん手のひらぐらいない。
そうだから一瞬やっぱ驚くよね。
いやこれはいい、これだったら出し切れる。
200円だったんですよね、うん、なんかその当たり前のように言ってるけど、いや俺初めましての挨拶もらってないけどみたいなことで言えば、三品茶とかもそうだしね、あのカリーとかもそうだしって話をしてたじゃないですか。
三品茶もまあ三品茶はいいんじゃない。カリーはちょっとまあ新参者感あるけど、
だからねその初めましてのね挨拶もらってないですよって感覚で言えば、うん、最近で言えばあのブラックフライデーな。
ああ
わかるわかる。
俺初めましての挨拶もらってないんですよブラックフライデーから。
みんながみんなお前に初めましてしてないからなな
んか俺てっきりアマゾンだけのもんだと思ってたんですよ。
わかるわかるブラックフライデー、
うん、あれも今全国的になってるの、いろんな企業さんがやってるの。
ここ最近急になるよ。だから
もともとアメリカですよね。
そうそう 4,5 年前ぐらいにハロウィンはもうほら大成功、うん、もう定着した、うんはいはい、金なりましたで、うん、もうこっちドンハンコついてて、ね、今ブラックフライデー
それはいいんですよ僕は。か急にブラックフライデーだ。俺アマゾンっていう企業が、安くやりますよのキャンペーンかなと思ってたら、うん、だからメガネ屋さん見てもブラックフライデー、
うん、今乗っかってるねいろいろ。
当たり前だよねブラックフライデーブラックフライデー言うから、もう初めましての挨拶もらってないけどなって
今がそれだわけよ。それがどんどん浸透してって定着するわけよ。
いやだから、うん、なんて言うんだろう、一言添えてほしいよね。ハマってないと思いますがとか。
いやいらん一言でよそれは。
なんかね、こんにちはブラックフライデーです。
そうそうそう、今後やっていきますのでっていうのは1年ぐらい欲しいってこと。
よろしくお願いしますブラックフライデーとかね。
ああ、うん、一発目でやるんだったら最初だったら、
うん、そうそう、なんかもうずっと使ってたみたいな顔して。
アメリカではおなじみですけども、うん、今後よろしくお願いしますブラックフライデーみたいなことね。
だからつまりどういうことなんですかねブラックフライデーっていうのは、うん、
まあ主にアメリカとか、ヨーロッパ圏なんですけど、もともとアメリカで感謝祭という、まあ、お祝いが、
はい、もうよく聞くアメリカドラマとかではもう感謝祭に仕事してるのはやってられないぜっていうセリフ、うん、
あとスーパーボールの時だろ
そうだな、ラグビーか、うん、ラグビーだっけ。
いくつかあるうちの大きいその、まあ、休日ホリデーシーズンがあって、
はい、
でその、感謝祭が終わった後とかに結構そういう売れ残ったものとかがすごい安値でドバーッと出ると、うん、でそれをブラックフライデーと言ってて、1961年頃から言うようになって75年ぐらいにだいぶ定着したという。
あ、じゃあだいぶ古い言葉ではあるんですね、うん、海外アメリカでは、
うん、そうですね。で日本ではまあ、11月は年末商戦の前ということで消費が伸び悩むため、はい、このそれを狙って、2016年頃から
そうなんだ、
イオングループとかが始めたと。
あ、それはちょっとすいません気づきませんでしたね、
うん、ただまあ米国に比べて盛り上がりは比較的限定的 ということでっていう、
それってやっぱ原因の一つとしてみんなに挨拶してないからなんですよ。
確かに日本は挨拶重視ですからね、
挨拶重視ですからあブラックフライデーさん的な人がやっぱ挨拶して
るね、挨拶できない、初めましてで挨拶できない人、面接でも何でも印象悪いですからね、
印象悪い印象悪い、うん、それは浸透しないですよ、うんうん、でだからずっと思ってますよっていうこと、ルルル沖縄さんからツイキャスで、はい、ベニーモタルトからは挨拶ありましたかっていう、
これもね、
まあありましたね。
あったんだ。
僕は高校の時に国際通りのお土産屋さんで長いことバイトしてて、
あそうだな、
あったあった、なんならちょアクセサリー屋にいた頃、
はい、なんならちょっと先輩と思ってますね、ベニーモタルトさんは。
あそうなんだ。
もう気がつきゃもうすごい人気の商品で。
チンスコーショコラはどうですか。
チンスコーショコラも挨拶ありました。ファッションキャンディーさんから
あ、まあ、現場であったんならね、
あの営業の方が来てくれて試食どうですか、めちゃくちゃ美味しいからね、 あれね、うん、そういう意味での挨拶はしっかりとありました。
チンスコーショコラがとろりサクサク
サクサクのチンスコーリーだよ、サクサクのチンスコーリー
とろりチョコを包んで
くるんでな、
あくるんでね
そうそうそう
ですよね、
そうそうそう、だから挨拶してるんですよ、それってやっぱり、
いや CM だからな
そうそうそう、
あまあまあまあまあ、
はい、ベニーモタルトってでも1986年に生産開始、
え同級生1個下ぐらいだ、
1個下ぐらいですね、嫁と同い年ですね、
うん、おあ結構歴史あるんだ、
すごいですよ、
ただやっぱ本格的にそのヒットしだしたのは2000年以降とか、まあ、2005、6年、
あの恐竜パーク行ったことあります、お菓子御殿プレゼンツの、
あないないない、
あの調べたらすぐ出るんですけど、北部の方に、うん、お菓子御殿、御殿さんが作った恐竜パークがあるんですよ、うん、
はい、
ですごいですよ、もう本当に山をこうジュラシックパーク
みたいな、あなんか CM とか見たことある、
結構迫力あるんですけど、うん、そこも子供たちと行った時にやっぱちょっとやっぱ冷めてしまったというか、うん、恐竜いっぱいいるんですよこう、
うん、で首とか動いたりするんでしょ、
動いたりするし、うん、大きいティラノサウルスとか、うん、でなんかねラプトルって種類かな、あのジュラシックパークでいうと群れで、まあ、中型のサイズで一番
サイみたいなやつね、
サイではないです、それトリケラトプスかな、あの人間追っかけてくるちっちゃいティラノサウルスみたいな、
ああはいはいはい、
まあ、ラプトルっていう
あるね、
う
ん、あオッケーオッケー、
種類の恐竜の口にベニーモタルト噛んどるんですよ
いやもうそれでもコラボレーションというかプレゼンツだから、
ね、恐竜がこうベニーモタルト噛んでるオブジェがあって、うん、うわーやっとるな
あのいやいやいやいいじゃない、
いいじゃない
と、ベニーもタルト恐竜も食べてたんだ、僕も食べようって子供たちに印象づけるんですよ、
ならんだろお前
ね
ねじゃないよ、
ね
すげえコンビだ
まあそういうとこも思ったりね、うん、あとなんか挨拶してないのないかな、
円楽さんがツイキャスのコメントで「須田郎からは?」って書いてますけど、
ああオリジンの新人ですね、
ね、
ね、あそこトローリチョコを包んで
ね、
ねだったっけ、
須田郎挨拶あったんじゃないですか、うん、
でもまだ挨拶前夜じゃない、須田郎君はこれでもっとね何かドーンって来た時に、
今ねあの挨拶の前にまず稽古場で会うことがないので
そうだね、
もう稽古もほとんどできてないし、はい、でもちゃんと挨拶はもうでももうなんかもう挨拶とかされんくてもあんまりムカつかなくなりました、
もうそう、僕はローラさんの、ローラじゃない、えホストの男性の方は
ローランドだ、
ローリー、あローランドさん
怖
ローランド、
ローランドさんがテレビで言ったの一言もらってもそこから考え方が本当に変わりました、
あ挨拶されるようなって
ことね、そう挨拶されない、してないことが起こるんじゃなく挨拶されてないことを反省しなさいって言ってたので、
うわローラに見えてきた、
ローラなんて
ローラだよ、
いやローラだよ、オッケーだよ
もういいです、
ローランドな、ね、
もういいです、ねえねえじゃない、もういいよ、いいの見つけたじゃない、どんどん台無しになっていくわけ
どんどん質が下がって
どんどん使えなくなっていくっていうね、うん、ねあの鈴崎が首里城の営業で挨拶しなかったことが一番最後にずっとムカついてること
そうだな、最後の挨拶で一番ムカついてるのはそれだな、
最後の挨拶、それ以降はもう誰から
挨拶に関しての最後は鈴崎が我々に同じ会場で仕事してたのに挨拶しなかったっていう、
そうもっと言えばあいつらの方がちょっといいステージにいたっていう、
そうだな、明るい照明があって、
原因はそれだ、
お客さんが結構通るところにいて我々は端のな、
うん、そうそうそう
全然人が通らない、マニアもうカメラ持った人しか通らないような、
ただ頑張ってるけどなあいつら
大好きだけどな。で挨拶に関してよ、挨拶に関して何か思い出すことありますかって言ったらこれの1件
後ちっちゃい何年前よこれ、メールも紹介していきましょう、はい、お疲れっす、5本指です。
はいっす。
今日会社に設置していたネズミ捕りにネズミがかかってました。
おお。
でそのネズミを食べようとしていたハブも一緒にかかってました。あれだね、カジキを釣るために先に魚釣るみたいな感じだね。
いやいや、どんないやいやどんな環境で仕事してるの、ハブもいるところって。
だからよな、
怖、
ハブってやっぱ怖いよな。
ハブってさ、やっぱ怖いよ。
死骸をね、北中グスクで見つけたんですけど。
あ、ハブの抜け殻じゃなく、もう死骸。
ハブの死骸、車に多分引かれて、うんうんうん。それ見た時もやっぱ怖かったもん。
怖いよ。だって毒は生きてるかもしれんからさ。
毒は生きてるかもしれんしな。
ハブは死んでても。うん。
うわ、うわ、うわ、うわってなって、怖かったです。で、あ、ごめん、コマーシャルになるんだけど、ガナハベースに今ハブ酒置いてるんですけど、瓶に詰まったハブをね、うん、めちゃくちゃ立派なハブだから一度見に来てほしい、みんなに。
でってってってってああ、うん、CM 今 CM のフリ
ット。いやいや違う、本当に立派な、
ああ綺麗なハブだったな。
あ、見た
見た見た見た。
あれ結構ガチャガチャみたいで、
ああこのハブ種買うってなっても、
そうそうそうそう、
ハブガチャ、
ハブガチャなんですよ俺かなり当たりのハブガチャ
SR ハブだ、
SR、 いやあれ SSR ハブだと思うよ、
SR SSR ハブ、
うん、ぜひぜひ見に来てほしいなっていうね、うん、はい、
あ、CM は
コマーシャルいきましょうか。
はい
はい、
はい、大丈夫ですか、おしろさん、はい、なんか一回わははって言っていきます。
いいですよ
楽しいコマーシャル、
ベンビー32歳と
大峰源太郎75歳のうちなぐち NOW。 さあ今回ご紹介する言葉はこちら、ねんねん、え、これ、ねん、変な感じだけどね、これ、ないという意味ね、ねえらんと言ったりもするしね、仕事ねえらんでえじな、どんどん、とかね、仕事もないさ、こんな感じ。じゃあ、早速、使い方見てみましょう。どうぞ。あげねんさ、ポケット、あ、やっぱりねんさ。
源太郎さん、何か探してるんすか？
うん、なんでもない。いや、しがねんさ。
何かなくしたんですか？
いや、まあ、前からなかったかも。
だから何がないんですか？
若さ。源太郎さん！
一緒に探しましょう！
こんな風に使ってね！またね！
はい、メール行きましょう。ノーブレーキの皆さん、はい、大城くまさん、FM 那覇を出入り禁止になったヤンバル女、お疲れ様です。
いや、卒業ね、翔子のことね、はい、
旧ぐしかわ市の俺、略して旧ぐしかわ市の俺です。
どこが略されてるんですか？
ところで大将、
はい、
VS 嵐のゲスト出演お疲れ様でした。
いや、出てない出てない、出たい出たい。
いや、お疲れ様でした。
いや、出てないですけども。
さて、そんなことより VS 嵐のゲスト出演お疲れ様でした。
いや、出てない出てない。
ところで、どちらかというと今タピオカにハマっています。
遅っ。
朝起きてタピオカ、お昼にタピオカ、はい、夜にタピオカの生活です。
いや、めちゃめちゃハマってるな。
全部嘘ですが。
いや、嘘かい。
とりあえずハマっています。
ハマってないよ、嘘だったら。
三浜にハマ、行った時は。
三浜に行った、お茶タウン。
皆さんと同様、ドラゴンパレスのミルクティーのタピオカを必ず買います。
あ、そうなんだ。やっぱ有名なのがあるわけね。
390円です。
あー、まあまあ、お手頃じゃん。
リーズナブルですよね、
うん。うん、そうですね。もう今600円とか700円とかあります
から。いや、そうでもないですね。
どっちどっちどっち分からんけど、財布基準は人それぞれだから。
平日はファミリーマートで売っている250円のタピオカを買っています。
ああ、やっぱハマってはいるんだ。ね。
今日は夕方から出勤だったのですが、
うん、
ファミマでタピオカ買ってきました。
おーおー、いいですね。
もぐもぐしてます。
うん、ああ、タピタピしてるわけね。
でもこの生活を続けると、低所得者の俺は自己破産してしまいます。
いやいや、そんなたくさんでもないし、安いよ。
早急に足を洗った方がいいのでしょうか。
いや、まあ、財布が厳しいのであれば我慢した方がいいんじゃないですか。
皆さんはこの事件についてどう思いますか、
う
ん、
いや、どうも思わ、どうでもいい。
別にどうでもいいんじゃないとか言うなら何も喋らず、黙っててください。
気が合ってきてるな。
さあ今の一連のメールを読んだ上でのブブさんのツッコミだけを集めた CD が販売されます。
いや待って、じゃあちゃんとやる、もうちょいちゃんとやる。
長いなと思ったら広告だったやつだ。
ちゃんとやるから、
いつでもね、あの ボタンを押したら好きなツッコミが出るように特別収録しておりますので。
目次であるんだ。目次一番は何。
いや興味ないな。いや知らんな。いや全然略してないなとかね。あ、さあタピオカにハマってるということで、ブブさんは一時期自分でタピオカを作ってましたよね。
そうですね、タピオカミルクティーを作ってました。
今はもう作ってないですか。
今もう作ってないですね。今ぜんざいを作ってます。
あ、なんか言ってたね。
いろいろ。俺ね、あのぜんざい屋をやろうかなと本気で思ってます
らしいですよ。ブーブーぜんざい、
あの軽自動車を借りて、
あ、移動販売。
そうそうそう、
ちょうど移動販売の社長さんと知り合いになれそうだから。
あ、いやもう本当に全部個人でやります。
いやいやいや、じゃあ任せ。
責任を全部自分で。
いや
今取り分は一切
誰にも渡しません。
いや、いらないですけど。うん、おお、いいんじゃない、移動販売。
そう、あのほら、有名どころで言ったら、中部とかで言ったらマザーリーフとか今もあるのかな、とかだわけ。
はいはい、池島にも有名なぜんざいというか、かき氷かな。
そうそう、いや低価格であの美味しい沖縄のぜんざいっていうことです。はいはいはいはい、僕が目指してるのは、あのフルーツをスライスしてシャンシャンシャン800円900円じゃない。いやいや、
トナカイ来たってなったね。
マザーリーフ、あ、うるま市だって。
あ、そうそうそう、ここが多分沖縄で一番火がついた場所だと思うんです僕は。
あ、富士屋さんじゃなくて。
じゃないじゃない。あ、要は富士屋はもうテイクアウト専門でしょ。
富士屋さんな、
サンサン富士屋。サンサン富士はそう
でしょ。それはお前富士紹介なのか。なんなのそれ、うん、
サンサン富士じゃない。
わ、マザーリーフ行きたい。
マザーリーフ、
国中涼子さんが昔バイトしてたみたいね、富士屋。
あ、そうなんだ。まあまあまあ、マザーリーフみたいな。
ちょうど FM 那覇の向かいに国中涼子。
お前いいよお前。
手形が。
ぜんざいの話させてくれよ。
ぜんざいざいざいざい。
財前財前。財前直美。それ全然全世界。財前直美。
財前直美。うん、
あ、はい、そうそう。で、今勉強中です。
すごい。
一応マジで本格的にやろうかなと思ってます。あ、どうしたらいいの、移動販売。
あ、まずだからトラックを買うかリースで借りるか。
ああ、で許可証はどうしたらいいの。
移動販売、ね、保健所に行ってその特殊な、まあ、車で販売しますよっていう許可を取ればいいんじゃない。
車で販売しますよっていう許可証は車でしか販売しちゃいけないの。
もしかしたらそうかもね。
店舗持つんだったら、じゃあまた店舗で。
店舗の、その場所の衛生を見るから、保健所は。
ああ、そういうことね。
そう。で、そのキッチン何センチとか、で火の元とか。
ああ、なるほどね。
チェックして、許可が下りれば、多分ね、文化祭とかの、うん、学生がやるような食事を出す、お店、出店も、うん、なんか1日だけ OK とかっていう許可もあるんですよ、保健所さん
に。なるほどね。
まあ、値段、まあ、そんな高くないです、お店をやるときの、うん、許可を取るときの値段もそんなに高くないので、
はいはいはい、はい、
まあ、で研修とかも受けないといけないはず、食品衛生管理者証っていうのを取るために、もう朝から夕方までの座学をちょっと受けて、
ああ、まあまあ、でも全然、
そしたらまあステッカーもらって、
全財できる、全財できる、あ、ごめん、全然できる、
見つけたみたいに。
いや、本当にね、全財が食べて、もうしょっちゅう全財食べに行くわけ、我々家族で。
全財が。
全財大好きだわけ。でも、
俺、どっちかって言ったら餅が好きなんだよな。
餅分かる分かる。餅が、この餅の研究も大事なんだよな。
だから、餅の研究、おお、白玉のね。
ああ、そうそう、硬、うん、いのもあれば柔らかいのもあるから、うんうんうん、それを選べるようにしたりとか。
おお。え、これ、チンコの話？
チンチン。
え、硬いのもあって。
じゃないじゃないや、お前。白子の話、白子じゃないのあ
った。白玉。
白玉の話してんだよ、お前。うん、金玉じゃない、白だよ。
移動販売だと場所代もそう払わないといけないですね。例えば、今ね、イーヤスとかでやるといいんじゃない？イーヤスも告知も全然売ってないし。
そうだね。まあ、うん、だから、要は、うん。安くでたくさんの人に食べてもらいたいって感じ。だから店舗を持つと自分から行かないといけないさ。あ、お客さんが来ないといけないさ、はい。で、駐車場の管理とかも大変だなと思って。人気になっちゃったらね。
なんか、はいはい、はい。
我々にクレーム来るわけでしょ？
まあまあまあ、そうだね。金太郎とかもめちゃくちゃ近隣からクレーム
してる。そうそうそう。それだとまた、引っ越しどうしようとかでなっちゃうから、うん、とりあえず移動で考えて、まあそっからだね。
ちょっと走らせとけば常に。
お前何、
中勤じゃないんだから。
お客さんが、
お前、
競歩で追いつけるくらい。
じゃあ何、また別で運転手もいとかんといけんってこと？
そうそう、だお嫁さんが運転して。
で、俺作って。車はちょっとずつ動いてるわけ。
だから、あの、場所代もいらんし。
ああ、でも映えそうだな。
でも、お客さん、転ぶ人もいらず。あ
そう、だからまあ、とりあえずぜんざいが大好きで、ぜんざい売ってるところがないから、
あれやったらトルコアイスのおっちゃんみたいにこの揚げるようじらして、
あ、逆さまにして、
逆さまにして、
全然全然はくっつかんからな、何にも。
白玉よ、白玉。
白玉だったらいいけど、
白玉、あの白玉だけ恐れやるっていうかね。面白そうですね。
そうそうそう、ちょっとマジで本格的に考えてる。
海かじテラスをぐるぐる回るとか。
ああ、もうありだね。
ね、あの、
全然あり。
5キロぐらいでな、こう。
ちょっとゆっくり。だから、俺、逆に俺が走って、逆に、こう、歩いてる人に売るとか。俺が。
なるほどな。
うん。
アメリカの新聞配達みたいに投げたら、うん、人んちに。
庭に。そのゲーム、そういうゲームあったよな。
あ、いいんじゃない、カプセルで漏れないように全財を、海外の新聞。
あ、でもいいな。一口全財いいかもしれん。
あ、それはちょっと俺もマージンもらおう。俺、一口ラーメン屋の、あの、昔話したの覚えてます？
わからん。
誰かから一口もらった焼きそば、カップ焼きそばとかってめっちゃうまいじゃないですか。でも、自分で食うと、飽きるから、うん、で、一口ラーメン屋っていうのをやりたいんですよ、俺、将来。
あ、いいかも。一口ラーメン屋で一杯200円とかな。150円とか。
うん、20円とか。で、
いや、めちゃめちゃお前。
だ、選べる。人も選べる。ギャル、女子高生、
あ、そういうこと？
おっさん、どの人から一口もらいたいですかって。
風俗じゃんそれ。
俺一大風俗作りたいんだ将来。
風俗王、
歯医者もあって
風俗王になりたいんだ。
歯医者もあって髪切り屋さんもあって、うん、要はトータルボディケアですよ。歯の治療 してもらいながら風俗も楽しんでる。
ちょっと欲張りすぎだな。
いや、いいんじゃん。
欲張りすぎ。
髪切ってもらいながら風俗も楽しんで
る。ね、欲張りすぎ
な。お医者さんだ、普通に人間と食うけど。
ご飯食べながらとか欲しいかも。
いや
なんでよ、なんでここ乗ってこないわや。
いや、食は
人間ドック受けながら風俗体験とかね。いやだから一大アミューズメントパークを作りたいんですよ、私は。
ああ、でもいいかも。
豊崎に。
いや、いいやすいいやすが、まあ、ないですけど、そんなことないですけど、まあ、もし、
いや、でも、ボブさんの、いいですね、なんかお店の名前考えましょうよ、募集。
そうで、全然もう、ホットもアイスももちろん用意して。
あ、いいですね。ブーブーぜんざい。
ブーゼンでもいいし。
ブーゼン、うん、ブーテンさんみたいな。
風風ぜんざいにしたら、
いや、フーフーラーメンがあるから。
ブー、それをブーと呼ぶ。
だからフーフーラーメンがあるけ系列かなと思われる。フーフーラーメン全然
嫌だしてるな。
フーフーぜんざい。
え、いいじゃないですか。自営業は応援しますよ。
まあ、自営業というか遊びね、遊びというか
副業みたいなね。
そう、美味しいぜんざいを作って、それをまあみんなに食べさせたいっていうだけ。
食べてみたいな、実際。じゃ、機会があったら。
ああ、作ってくるよ。
ブーブーさんのぜんざい。なんかこだわりとかあるんですか？あ、今研究中なのか。
今研究中。
豆にこだわったりとか。
特にはね、今こだわってない。今とりあえず、この分量でこの豆使ってどれぐらい沸かしたらどんだけふやけてとかっていうレベル。
へえ。
だ、芯を残したかったりさ、豆の芯を。それとも。
結構こだわるんだ。
そう。で、今考えてるのが、あ、まあ、今これ言わないでおこう。
ちなみに、ブーブーさんよくぜんざい好きで食べるんでしょ？
うん。
好みとしてはどんなのが好みなんですか？俺全然あんま食わんから、
あの芯が残ってる豆が好きだっけ俺は。要は食べた時にもうほくってか、もう潰れない。
あ、豆
だけど、あの豆は僕嫌いなんですよ。ピーナッツとか大嫌いなんですよ。
あ、そうなんだ、うん、大きい大豆、あ、あれはなんだ、あの大豆、あんず、
あれとか枝豆も僕嫌いです。好きじゃない、あんま嫌いっていうか好きじゃない。
好き俺
だけど、だから全然の豆はあのすごい特殊なのね。あの 甘みがあって、噛んだ時にだ芯が残ってる豆があったのよ、
うん、
僕が食べたところでね、はい、あれを今イメージしてる。
でも苦手なのにそれは美味しかったんだ。
美味しい。だからそうなんだよ、
豆豆しいやつがいいんだ。
豆豆しい、や違うのよ、豆豆しいとはまた別だわけ。
おー、へえ。
あ、
それはどこなの、ちなみにどこの全然。
これはもうちょっと、
え、
ごめんなさい。
なんで
先にあっち行かれて、
あ、研究されて。
え、千日は千日。
あ、千日ダメです僕は。
あ、そうなんだ。
ダメですって言ったらあれですけど、僕は好きじゃないです。だから千日に勝てる俺全然もう作れます、マジで。
何
っていう自信があります。
何日で作れるの？
せ
毎日定時かかるやし定時時間かかるやしい
や一杯
一豆3年以上
一豆1000日かかる
定時時間かかるそれ1万円取れるよお前その前菜ツイキャスで、はい、具志賀市の俺さんから前菜にタピオカ入れてよ
そうそのバージョンもあってもいいかなとは思います。
今でもあれらしいね、もうバナナジュースが流行ってるみたいですね。
バナジュー、
うん、バナジューっていうギザジューみたいに言った
うん、ここのドンキホーテのところにもバナナパンとか、ね、
ありますね。
バナナのお店ありますね、
うん、今バナナジュースです。ただ沖縄はもうそれに比べると全然ですけどね、今はもう状況が状況なんで、うん、バナナジュースがちょっと流行り始めた時に、うん、このコロナ禍になったりして、うん、
なるほどね。
いや全然いいと思います、食べてみたいですね。
だからな、軽自動車もまあ今借りれそうなので、
ああトラックみたいな、
軽トラみたいな
やつ、いいじゃないですか。
あれでまあ自作してと、でもその今聞いたら衛生管理とかも、いやもちろん分かってはいたけど、
取らんといけんはずよ。
もしかしたらさっきの言ってた社長さんとお話しするかもしれんな。
あのそうそう、車をねこのリースしたり販売してる人がいるみたいで、俺も会ったことないんだけど、うん、最近ちょうどそういう話をしたんですよ、友達と。あのそういう営業回りしてる人、
だ目先の目標としてはまず一回ボートレースをやめるだなそれまずやめんと、はいはい、資金がたまらんわ。
でもボートレース会場で全然打ったら儲かる。
最高だな、やっぱいっぱい負けて宣伝するか呼ばれた方がいいな。
はい、では、夢を語った回でございました、また来週お会いしましょう。
さよなら。